愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は法文学部人文学科菅谷成子教授にご出演いただき、現在の研究などを伺います。菅谷先生、ご専攻がフィリピン史ということですけれども、そのフィリピンの歴史などを研究していかれる資料というのはどういったものを使われるんですか？
はい、フィリピン史、東南アジア史、フィリピン史ですかね。
はい、
現在私がやってるのは、そのフィリピン史の中でも、スペイン領時代のフィリピンの歴史ということですので、資料は一次資料といいますか、原資料というものはスペイン語の手書き文書が多いですね。
手書き文書、
はい、
具体的にはどういったものがあるんですか？
私が現在、特に中心に研究しているのはマニラ公正証書原簿というものですね。
はい、
公正証書原簿っていうのはその全ての人が、その作成にあるいは役場者として関わるものではございませんけれども、スペイン人あるいはそのフィリピンの現地の人、それからそういった中国系の人たち、あるいはそれ以外のヨーロッパの商人ですとか、そしてそれらが男女を問わずに、その私権主として私権ですね、例えば契約文書ですとか、あるいは遺言書ですとか、貿易資金の貸借文書ですとか、そうですね、代理人契約ですとか、そういったようなさまざまな個人の権利を明らかにするそういった文書の原簿っていうのがマニラの国立文書館に残されています。ですので例えば女性なども、特にそのフィリピンの場合は、
はい、
家屋のですね、売買、などにはその女性が関わっておりまして、女性が家 を、所有しているといいますか、保有しているというようなこともございましたので、
はい、
女性なんかもそこに現れて、そして彼ら彼女らの権利を確認しているというところもございますね。
そして教会文書とはどういったものになるんでしょうか？
フィリピンはカトリックと表裏一体の形で、植民地支配も受けましたし、そういったカトリック教会あるいはそういったものを集約している、例えば私ですとマニラ大司教座の文書館に行きますと、洗礼文書ですとか結婚調査文書ですとか、その他さまざまなその教会に関わる文書というものが残されているわけですね。
はい
はい、
これはその規則ですとかお触れといったようなものですか？
そういったものもそこに入っておりますね。
はい
はい、あるいはその住民私牧に関する文書等も入っております。あとその住民ですね、その教区の住民の名簿ですとか、そういったようなものも残されておりますので、そういう意味で言うと、そのある時期のある町とかですね、集落にどういった人がどういう家族構成で住んでいたとかいうことなども分かったりもしますし、はい、あるいはその洗礼文書ですと当然ですね、どういった人が父母であって、そしてその子供の名前がどうで、洗礼親ですかね、そういったものが誰であったかとか、その人の民族的背景とかそういったことが分かったりもしますし、それからあと結婚調査文書ですと、当然その結婚にあたってそれらの2人の男女がですね、カトリック教会が認める結婚にふさわしいかどうかということを、事前にさまざまに調査しているものですから、結婚しようとしているその2人の出自とか、背景ですとか、それから、それを証明する証人なども出てきますので、どういう人間関係があるのかというようなこともそこから通して分かることができますし、こういった文書の場合は通訳、スペイン語ができない場合は通訳なども出てきますから、通訳にどういった人がいるのかというようなことも分かります。
本当に個人的なことから見えてくるものっていうのが多くありそうですね。
そうですね、 はい、そういったものを集約する形で、まあ、そういったこうその当時住んだ人々の実態から、まあ、より大きなですね、そのマニラの歴史とか、まあ、さらにそこからつながる行政とか、そういったものの大きな歴史につながればというふうに思っております。
そのフィリピン、マニラなどはですね、独自の位置を占めているとも言われていると思いますが、これはどういった意味のその位置なんでしょうか。
まあ、そのマニラというのはですね、まあ、その16世紀、まあ、特に1571年に、まあ、スペインの植民地支配が置かれて以来、はい、まあ、そのメキシコのアカプルコと、それからそのマニラの間を結んだ、まあ、ガレオン貿易船というのがありまして、まあ、マニラガレオン貿易制度に組み込まれて、はい、で、まあ、そのマニラガレオン貿易というものの一つの大きな、まあ、ものの流れは、一つは銀なんですね。新大陸の銀がマニラにこう運ばれてくるということがあります。で、まあ、その新大陸の銀というのは、まあ、もう一方大西を越えて、まあ、ヨーロッパの方、スペインを経てヨーロッパの方にも行きますし、もう一つはそのガレオン貿易制度によってマニラに運ばれてくると。で、その銀というものは最終的には中国の福建からですね、はい、の中国人の商人、貿易商人というか、あの帆船、ジャンク船に乗って、あの、まあ、マニラにやってきたと。それらの中国の人たちっていうのは、まあ、中国のそういったこう当時の生糸とか絹織物ですとか陶磁器ですとか、そういったものをマニラに運ぶと同時に、まあ、スペイン人の必要とするさまざまな物資を運んでくると。で、その物資とその新大陸からの銀を、まあ、交換すると。で、その銀が結局は中国にこうもたらされるというようなね、まあ、そういう意味で言いますと、その、まあ、スペインのかなり、末期の時代に至るまで、そのマニラっていうのはですね、まあ、19世紀に至るまでですね、そういったその銀がですね、
はい、
そのマニラを経由してそのアジアに流入する、まあ、中国ですけれども、そこに流入する一つの、まあ、大きなポイントですね。で、先ほど言いましたように、そのヨーロッパの、まあ、スペインをはじめとするものが、まあ、まずは長らく太平洋を越えて、まあ、マニラに来て、そして、一方福建を中心とする、まあ、中国の人たちがマニラにやるということで、そういう意味では東と西が出会い、そして、銀がそういった形で、中国に、まあ、流入するという、そういう意味でこう出会いですし、まあ、グローバル化を担った、
はい、
長らく安定的に担った土地ということも言えると思います。そういう意味で非常に独自な位置を占めている、うん、世界史上で大きな位置を占めているというふうに思います。
フィリピンのその信仰ですとか宗教に関しても、街角に出ると独自のものが見られるというふうにも伺っておりますけれど。
そうですね、まあ、フィリピンの場合はやはり一つはスペインの、まあ、このカトリシズム の、 その信仰形態というものの影響も受けておりまして、例えばマニラ、マリア崇敬というのが盛んであったり、
はい、
あるいはその他のこう聖人崇敬というのが非常に盛んであったりしますですね。で、ついこの間私がフィリピンに行ってた時も、その毎年1月9日にはナザレのイエスを、まあ、祀る祭りが行われたりとかして、
はい、
まあ、ちょっとそこにはですね、まあ、いろんなことがあって直接には見ておりませんけれども、まあ、非常に多くの人たちがそういったところに参加するというようなことがございますね、はい、
やはりその中国系の方の何かこう流れを汲んでいるようなものと混在しているものというのも見られるんですか。
そうですね、まあ、そういうものもございますよね。あるいはそういった歴史の中でそういったその聖人崇敬をこう、まあ、経済的にですとか文化的に支えた中国系の人たち、まあ、メスティーソの人たちっていうのもございます。で、まあ、現在ではですね、まあ、例えばその19世紀の後半から まあ、多くの人が中国フィリピンに移民したわけですけども、まあ、それらの人を中心に、まあ、そのマニラの近郊といいますか、マニラにチャイナタウンというものもございますけども、そういったこうチャイナタウンなんかにはですね、そういったこう折衷的なカトリシズムではあるのだけれども、はい、しかしその中国的な信仰形態といいますか、線香を立てるですとかね、はい、そういったようなものも見られたりもいたしますね、はい、あるいはそうですね、よく店先、まあ、食料品店でも、まあ、いわゆる商店の店先の、まあ、神棚のようなところで、中国系の人が経営しているところでは製造ですね、まあ、彼らがそういう正当なカトリック教徒かどうかちょっとわからないところもあるんですが、そういったその製造ですね、幼きイエス像を掲げてみたりする一方、その隣にですね、中国の福徳聖人とかそういったような像が並び立っていたりとか、あるいはそういったその、カトリックの聖像の前に広大ですかね、そういうようなものがあって、お線香が立てられてたりとかすることもございますね、はい。
愛媛大学ではそのフィリピンの国立大学と学術交流協定を結んでいるということもありますけれども、先生が今後その研究も含めて取り組んでみたいということはどういったことでしょうか。
まあそうですね、先ほど言ったようなそのやはりそのマニラの18世紀後半から20世紀初めの、まあ、フィリピン、まあ、特にマニラが近世から近代に、まあ、移り変わる時期 の、 その、まあ、マニラの、
はい、
まあ、様々な生きた人々が、まあ、具体的にどのように生きていって、その時代変化に対応していったのかということを、まあ、明らかにしながら、その、まあ、現在のフィリピンが抱えているその問題ですね、まあ、特にそのまあ、国民史といいますか、ナショナルヒストリーというものをどのように構築していけるのかということを、まあ、取り組んでいきたいというふうに思っています。
大変こう日本とも関わりが深い交流のある国であるのに、私たちはフィリピンのことを本当にあまり知らないんだなということが分かりました。これからまた先生いろいろなことを教えていただければと思います。2週にわたりましてありがとうございました。
いいえ、失礼いたしました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は地球深部ダイナミクス研究センター酒井健先生にお話を伺います。お楽しみに。